主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、
うん、
はい、おもれき第261回です。
261、
はい、
はい、
みなずきさん、
何、
この間海坊主に会ったんですって。
ああ、会いましたね、お会いしました。はい、
田舎の子でしょうあの子ね、海坊主ビレッジに住んでる。
あ、そうなんだ。
僕はケリーさんシティ。
あのシティ内じゃないんだ。あの、あ、違う、タウン内じゃないんだ。
ケリーさんシティの子じゃないよ。
なんか北の方に帰っていったよね。
うん、あの子はみな、違う、海坊主ビレッジに
くだら
ね、住んでる子。
え、でもなんかチャリンコで帰ったんでしょ。あ、言っちゃだろ、
うん、あの子は海坊主ビレッジに住んでる子です。
あ、そうなんだ。へえ、うん、あなたなんか突然来るからびっくりする。
え、びっくりさせようと思ったの。
勘弁してよ。
え、あれ海坊主にもびっくりさせようと思って
知らんが。
ほう、用意してたんだ。
うん、
あ、すごく喜んでましたよ。
あ、そうですか。いや、お世話になりました。
思いっきりリスナーの顔してましたね、最初はね。
あ、本当に、うん、こっちが緊張したよ。
本当、え、仲良く喋ってたじゃん。
喋るそらじゃん。黙、押し黙ってるわけにはいかないじゃないですか
大人だね。
はい、吉永にお伝えください。
はい、ね、あの、初めてね、3人で会いましたね。
そうやね、うん、いろいろね、お世話になってますか、うん、僕もちょっと一度お礼は申し上げたいなと
思って。いえいえいえ、はい、ね、あの、まだね、時々海坊主会もちょっとやりますのでね、不定期にね、うん、やっていきます。どちらも仲良くしましょうね、
うん、
はい。さあ、今日はですね、あの、大河ドラマ主人公たちのお墓どこにあるのかシリーズ
の
最終回、いや、第4回最終回したいと思います。
終われんのかな。
さあ、頑張っていきますね。さあ、まずですね、あと、まあ、歴代のね、大河ドラマの主人公になった人たちのお墓がどこにあるのかっていうのを紹介しておりまして、
うん、
思った以上に長引いております。で、今日は、江戸中期後半から幕末明治にかけてとやっていきます。で、このお墓がどこにあるのかなという調べた出典はですね、ウキペディアです。はい、手っ取り早い便利なウキペディア先生を、ちょっと活用させていただきました。で、まず最初は、原田海。
原田海。
はい。
うん、
誰？伊達騒動。
伊達騒動の。
で、そうですね、知らないの。
うん、
もみの木は残ったというドラマが。
そうですね、
昔あったそうですが、うん、
1970年、
昭和45年、
大阪万博
ですかそんな時に。そもそも伊達騒動って何ですか。
まあ
お家騒動。
まあそうですね、
え、
かなり初期でしょ。元の家光の時代
とか。あ、そうなんですか、うん、あら、じゃあ前回やっとくべきだったんですね。
柳沢義康より前かな。
あ、そうなんですね、うん、失礼しました、順番間違えましたね、うん、はい。まあ、我々的にはちょっとパッとしない、大河ドラマ的には印象のない。
いや、知らないでしょ。
そう、だから印象がないじゃないですか。扱いがちょっと存在適当ですね。はい、この原田海さんね、
うん、
首はですね、現在の宮城県柴田町、
うん、
のにあった東洋寺の裏手に密かに埋められ、
うん、
後にお寺の移築に伴って掘り起こされて、改めて、東洋寺の境内内に、埋葬されたと伝えられています、
うん、
現在登米市にある東洋寺の境内には、原田海の首塚が建てられているそうです、
うんうんうん、
何、なんか密かに埋められてとか、悪いことな、悪い人なの、この人、罪人なの。
一応そうですね、伊達騒動の中では悪役かな、
うん、そうなんですか。ってことは何、打ち首じゃないや、切腹
幕府だ、結局もつれて幕府が仲裁に入って、なんだっけ、呼び出されて仲間内で切り合いとか始めちゃって、なんか切られたとか、そんなじゃなかったっ
け。物騒、そんなんで1年やってたんだ。
大河、
ってことなんですね。はい。じゃあ次。
終わり？
はい、わかん
ない。わかんない。
だから悪い人であんまりいい扱いされなかったね、亡くなった後は。
でこれでもみの木の話っていうのはでも悪じゃないよみたいな話でしょ。
ああ、そう。
彼なりの信念があったみたいな。
まあそれはそうだよね。うん、主人公で告白人だったらちょっとダメですね。
それはそれで斬新ですけど。
はい。ちょっと次ですね。次ね、徳川吉宗。
吉宗、
はい、八代将軍吉宗ですね、
うんうん、
はい、吉宗さんはね、寛永寺に葬られています、はい、あの寛永寺、
八代将軍、
うん、寛永、なんか徳川の将軍さんって寛永寺か、
うん、
増上寺って
多い、ね、そうですね、うん、徳川家の菩提寺ですね。
これらは日光には、日光のお寺には行かない。日光
はあくまで家康のためでしょ、
うん、でもさ、前回言った家光さんは日光じゃん。
まあ家光の時代に、まあ、日光って今の東照宮ができたから、
うん、あれはでっかく
旦那さんみたいな感じなんじゃない。
うん、はい。吉宗も面白かったね。
吉宗は西田敏行、
うん
うん
うん、なんかホームドラマみたいなね、なんか戦がなかったからね。
そうか、
うん、
はあ、はあは
あ、吉宗の大河ドラマで覚えてるのは天一坊事件。
はあはあはあはあは
あ、うん、あ、主人公が西田敏行でしょ、
うん、
それの息子と
極楽院ってやつですな、
って言って名乗ってきたのが天一坊でしょ、
うん、
あの人天一坊を、あれ誰だっけ、
有名人なの、
有名人が演じてたのよ、まあ、ゲスト出演みたいなもんだけどさ、
へ
ー、京本政樹、
あー、うん、で、まあまあまあ天一坊だとああいう青白い人ですね、
うん、で西田敏行が陰で天一坊娯楽院だって言って来てるけど、うん、どんな顔かってこっそり見たら似ている、うん、そっくりじゃないか
言ったの。
で側近が小林念次だけど、いえ全然似ていません、
可能な
んですかね、利通とかっていう、はいはい、全然似ていませんっていうそのやり取りが面白かったです。
大川越前守
は滝田栄さん、
あ、滝田、あ、せやせや、思い出した、思い出した
、
せやせやせやせや、はははは、
やっぱジェームズ・ミキだね、
ああ脚本が、
うん、面白いね、もう書かないのかな、
もう
ご高齢だよね、
年でしょう
ねえ、
生きてんのかしら言っちゃま、
生きてる、生きてる、生きてる、
生き
てる、でもほら津川雅彦さんもね、
あ、
お亡くなりになったしね、前が常連だったのにね、はい、さあ続いていよいよ幕末に入りますよ。
幕末、
はい、まずはね、西郷隆盛、
瀬古丼、
はい、西郷隆盛、鹿児島市の南州墓地、
南州墓地、
南州、
南州、
南州墓地、
南州っていうのは西郷隆盛の別名でしょ。
あ、そうなんだ、
うん、
へえ。南州の州は山水に九州の州だね。
そうそう
そう、そうなの、南州山中の
南州、
へえ、まあ、あ、じゃあ南州墓地ってそのなんと、なんとか墓地公園みたいなとこじゃな、
まあなんか西南戦争の人とかもあったかな、
うん、あ、なるほど。とあと西郷隆盛を祀る南州神社が、うん、鹿児島市をはじめ山形県酒田、
うん、
宮崎県都の城、
うん、
あと鹿児島県の何だこれ、和泊町、和
泊、うん、
の沖永良部島、
沖永良部のまあ港があるところですね、
あ、沖永良部島にもある、
うん、
まあ、まあ神社バージョンですよね、まあ、鹿児島とか宮城とか、うん、宮崎とかはさ、
うん、
まあ薩摩藩関係で分かる、
ね、
沖永良部島も島流しされたとこだから、まあ、
ね、うん、
なんか山形って酒田って
酒田はなんか幕末に庄内藩、うん、山形を支配した庄内藩っていうのは、
うんうん、
江戸の警備を任されてて、
うんうん、
でその戊辰戦争の後、戊辰戦争のまあ直前か、うん、にその薩摩藩の連中が江戸で暴れてる時に、
うん、
その薩摩藩の藩邸を攻撃 して取り締まりをしたわけですよ、
うん、
でその後戊辰戦争になったら、うん、まあ、当然最初に薩摩に喧嘩売っちゃった藩だから、
うん、
むちゃくちゃされるかなと思ったら、うん、まあ、この西郷がまあまあまあみたいな感じで、まあ、うまいこと取りなしてくれたっていうんで、なんか
あ恩があるんだ。
そうそう、最後に対してすごい恩があるっていう、
なんか今
話だったんじゃなかったっけな。
確
か
今セゴドン見ててもさ、その長州征伐のモスとかさ、
うん、
なんかあの禁門の変とかでもさ、なるべくまあまあまあってしようとするね、
うん、
この人、
うん、
いくさ嫌いなの、平和主義者なの。
まあ、この人やっぱりこうね、人とこう取り持つのがやっぱりうまいっていうか、うん、
飲み会とかやったら気分よくしてくれそうだね。
そんなでもあんまり喋る人じゃないでしょ。
あ、そう、うん、そうなの。
若い頃は違うって言ったら、
はい、続いて大久保利通。
大久保、
はい、
これ飛ぶが如く、
飛ぶが如くで高森さんと大久保さんがダブル主演だったので、はい、大久保利通ですね、
はい、
東京都港区の青山霊園です、
うん、はい、
終わり
終わり、
こんだけしかないの。
それはだってこの人明治になってから東京で死んで
るの。鹿児島にお墓作ってもらわなかった。
鹿児島には無理なんじゃないですか。結構大久保憎しって人多いらしいですよ。
え、嫌われてんの。
やっぱり西郷っていう絶対的な人気があって、やっぱり彼を死に追いやったのは、
うんうん、
大久保だっていう、必ずしもそうとは言えないけど、
うん、あ、そうなの。
だって大久保ってあんまり人気ないじゃん。
なんか性格悪いよね、今のセゴドンのもさ、感じ悪いっちゅうの、なんか素直じゃない。
なことはないけど、うん、
なんか西郷さんについていけないみたいな、
まあまあまあ、
なんかツンデレみたいな感じで。
いや、でもやっぱり政治の中枢に残るってことはそういうことじゃないですか。
あ、でも西郷さん追い出しちゃうでしょ。
追い出したっていうか、うん、
あ、そうなんだ。鹿児島じゃ人気ないのね、
うん、大久保好きなんて人あんまいないでしょ。
はあ、そんなに、
うん、あなた好きなの。
どっちも興味ないんだけど。でもどっち
か、え、よく言われない、大久保と西郷どっちが好き
なの。そんな話題になったことないけど、でもどっちかって言ったらやっぱ西郷さんの方が、
まあまあみんな普通そう言うじゃないですか。
あ、そんな人だね。
そうでしょ、まさにそうじゃないですか。やっぱ自分はじゃあ大久保もじゃあ捨てて俺も鹿児島行くよって言っちゃうから新政府潰れちゃうじゃないですか。彼はやっぱり東京に残って、その代わり汚いこともしなきゃいけないわけですよ。
嫌な役を買って出てくれたんだよね。でもあ
ん
まり評価されないね。
なあ、それはほらやっぱりね、一般の人ってそこまで読まないじゃないですか。やっぱりどっちがいいやつかって言ったら、なんか大久保が追い出して西郷さんがね、その不平士族を率いてみたいになっちゃうから、うん、
その辺半眼びいきだね。
まあまあ、
ね、それもある、
うん、
でもこの人も暗殺されちゃうんだもんね。
最後はね、非業の死ですけどね。
不憫な人なんだね。
まあまあまあ、ね、そう思って大久保見ると愛おしくなんない、
うん。
飛ぶが如くって結構そんな切り口だったでしょ。結構大久保と西郷との間っていうのは
あんまり覚えてないけど、なんか肩組んで仲良くやってるイメージが、今回のはなんか幼馴染だったけど、
うん、
なんかちょっとずつなんかずれてる感じがする、
うん、
まあそれにしてもあの岩倉智美はすごいね。
あー、鶴瓶
そのまんまや
ってみんな書いてましたけどね。
ほんと生臭坊主、
これ鶴瓶やんってみんな書いてありましたね。
また河内弁で、京都弁じゃないよね。奥家さん言葉なんか全然使わずさ。
あ、そうなの。
なんか大阪そのまんまだから、
あ、なんかアドリブの部分があって、そこがもうなんか誰が見てもただの鶴瓶やん
って、うん、だってあの人河内の人でしょ。鶴瓶さんって岸和田の人でしょ。
そうだったっけ、東大阪、うん、あ、気象
だ、あっちあっちだから、
う
ん、なんかそのまんまだから、なんか一応奥下さん言葉っぽく喋らないだね。なんか生臭坊主
みたいな、裏のイメージな、近いっちゃ近いのかもしれないけど、
ね、あ、そう、あんな博打もやってんの。
あ、結構ね若い頃は結構むちゃくちゃやってたらしいですけどね。
うん、びっくりしました。
見た目もまあなんとなく似てるっちゃ似てる。
そう、500円札の顔と全然違う。
あれはまあその近代になってからで、
あ、はい、さて、もう一人幕末、はい、大村益次郎。
大村益次郎、
はい、
うん、
山口県、
うん、
何市って、
中泉市
かな、ちょっとこれなんか分かんないです、ちょっと字がおかしい気もする。
いや、合ってます、
合ってます。
山口は、
あ、山口市か、
そうそう、山口市内
に、はい、山口ですね、山口市に、靖国神社にのお寺かな。
違う違う、山口にもお墓があって、うん、靖国神社にも合祀されてる、う
ん、はい、家臣ってドラマの主人公でした。
ありましたね。ありましたって見てないけど。
大村益次郎って何の人？
大村？大村はほら日本の近代陸軍を作り上げた。
ああ、そうなんだ、うん。長州の人だったね。
まあ、もうそうそうそう。もともと敵塾の出身でね。
うん、
で長州にも、まあ、呼ばれて戻って、
はい、
まあ、長州の軍事の改革をやってて、
はい、
明治になってから、まあ、日本の近代陸軍を作ろうかなってした時に。で武士の仕事を奪っちゃうじゃないですか、
うん、
だから暗殺されちゃって、そうそう、でその意思を継ぐのが山形有朋と思う、
みんな殺されるんだね、やっぱこう革命みたいになると大変だね。
いや、そうだって命がけでしょ、うん、今の政治家と違いますよ、うん、そんなこと言わない方がいいの、
うん、殺されるよ
私は殺されないけど、
殺されるよ、はい、さあ続いてね、井伊直弼。
井伊直弼、
はい、
はあ、
花の生涯。
花の生涯も古いよね。
これ一番最初の大河ドラマですよ。
あ、そうか、うん、これが
元祖大河ドラマ。
元祖大河、
はい、
へ
え。井伊直弼はですね、東京世田谷にある豪徳寺、
はあ、豪徳寺ね、
これが何、井伊家の菩提寺、
そうやね、
にあります。シンプルね。
63年、すごいね。
昭和38年ですか。
すごいね。
生まれてないよ。東京オリンピック
前、
新幹線も走ってませんよ。
63年ができた年じゃなかったっけ。
何が？
あ、新幹線。あ、ちゃうわ。
39年に開業だ。
あ、そうか。
はい、
ちょうどできた年。これできる前か。
はい。うん、はい、まあだいたい嫌な役とか、今年のあの佐野史郎、嫌な役でしたね。
ああ。
なんかあんな感じになんかネチネチした感じの人多いね。
これもね結局切り口だしね、
うん、これこそもう一回やり直してもいいかもしれないよね、
いい直すけ、
うん、はい、続いて天璋院。
天璋院、
篤姫、
はい、
はい、篤姫さんは上野寛永寺のね、
うん、
家定さんのお墓の隣に埋葬されました。
うん、
うん、誰が好き、天璋院さん、歴代
宮崎葵。
今まで天璋院さんって藤澄子と、
ああ、また藤澄子
深津絵里、
ああ、あれなんだっけ、吉野部の時だっけ、
そう、
はいはいはいはい、
宮崎葵と今は北川景子、
ああ、まあまあまあ、
やっぱ宮崎葵だよね。宮崎葵かな、
深津絵里も結構好きなんだけど、役者としては好きなんですけどね。
でもこの時、あの吉野部さんの時はそんなに出番なかったもんね。
そうそうそう、
またでも今の瀬古堂もまた出てくるんでしょ。
北川景子は違うな。
なんかもうね、役ないもん、出番ないもんね。
ああ、まだあれがあるでしょ、江戸城の多分無血
開城の時 の時にまた出てくるんだけど、うん、どっちかというと気になるのは南野陽子の方が気になるので。
南野陽子は何してんの。
生島役で、
あ、う
ん、またいろいろやりとりしてくるんでしょ、これから。
はははは、
うん、そんな感じです。
うん、
はい、さあ続いて徳川慶
喜。慶喜、
はい、
はい、
これもっくんですね。
これが慶喜の時ですね。
はい、
うん、
慶喜さんはですね、谷中霊園というのが、
うん、
東京台東区にある都立霊園
です。そうですね。
で、この谷中霊園はですね、あの、このエリアに天王寺墓地っていうのと、
うん、
寛永寺墓地っていうのも含まれてる。
うん、
で寛永寺ってよく出てくるお寺だよね。
そうそうそう。
で、慶喜さんは 亡くなった時浸透式の葬儀を行いました、
うん、
なんか生きてる時に浸透式のお葬式見てえらく感動したそうで、でわしもそっちがいいっていうので、
うん、
浸透式のお葬式を希望して、
うん、
だからなんていうのお寺の墓地には入ってないんですよ、
あ
ってことだそうです。
へ
え、うん、まあ谷中霊
園、谷中ね、
行ったことある？
谷中行ったことあるよ、
はあ、
結構有名人のお墓とかいっぱい
あって、あそうなんだ、うん、もう聞くよ、よく聞くよね、
そうそうそう、うん、青山墓地とね谷中霊園って結構
東京都と、うん、はい、続いて勝海舟、はい、勝海舟はなんていうのこれ、
仙俗
池公園っていうのが東京都大田区にあります、
うん、そうね、
公園なの？
公園かね
公園の中のお墓？
どういう扱いなんでしょうね。
この仙俗池公園っていうのは勝海舟の家だったとかさ、
勝海舟の家仙俗、ああ晩年はそうか。
でもさ、なんか時々さ、田んぼの横とかにさ、10個ぐらいだけ墓石があるようなとポツンってさ墓とかあるじゃないですか、
はい、
そんな感じかな。
いやいやいやいや、あれはだって昔は結構村の入り口とかに村の人のね、
うん、
そうそうそう、ああいうお墓作って、うん、別邸があったそうです。
あ、勝海舟、じゃあ勝海舟さんの家なんだね、うん、
でそれが戦災で焼けて
公園になって、うん、墓もそこにあるんだ、
うん、
はい。続いて坂本龍馬、
龍馬、
京都市東山区の京都霊園五穀神社の霊園墓地の中腹にあるそうです、
うん、
はい、あと高知県の、五穀神社と靖国神社にも祀られてるそうです、
うん、
はい、まあ京都だね。
霊前の墓地は行ったことないですか？
清水寺の近くだよね。
近くないけどね。
そう。だってさ、あっちのあたり
清ちょうどだ真ん中ぐらいかな。八坂神社と清水寺の真ん中ぐらいかな。
近くじゃん。
近かねえよ。
そう。近いじゃんな。
近くはないですけど、まあそれは感覚の問題ですけど。
あのほらなんかあの辺の清水寺とこのなんか散策マップみたいなのとかあると。
う
ん、
そうそうそう、
龍馬の墓とかって書いてあるもん。
高台寺を通って行ったら、うん、大きな観音様あの知らない、うん、それ霊前観音って、その後ろにこの幕末維新で亡くなった人のお墓がブワーってあるんですよ。桂小五郎とかね、木戸公院とか、
なんかね、墓碑はね桂小五郎が書いてくれたみたいよ。
ああ、うん、そうですね、
龍馬の墓はね、うん、高知にはお墓はないんだね、行かなかったんだね。あ、脱藩してるからダメなのか。
いや、まあ後に許されてますけどね、うん、
まあ坂本龍馬一番印象にあるのは誰？
坂本さんは、坂本龍馬が主人公はあれか、福山のやつ
だったか。福山ともう一度昔もあったでしょ。
あ、そんなのあんだ。
あ、北大路金や、
北大路金や、
ああ、あれ勝海舟だ。
はあ、ははあ、え、じゃあ福山だっけ。
福山でも龍馬が主人公ってもう一個なかったです？
あ、本当だ、龍馬が行く、あ、北大路金やだ。
ああ、ほらほらほら、
68年、知らないよ。
68年、昭和の43年。あ、じゃあ68年だから
今の瀬古丼は出てるんですか、龍馬は。
小栗旬。
ああ、先生なんか見た。あ、そうか、
小栗旬とね、あの鈴木さん仲いいからね。
鈴木さん、
あの瀬古丼やってる子、鈴木
亮。ああ、そうなんだ。
だってあの変態仮面とか勧めた、あの鈴木にあの紹介したの小栗旬でしょ。
へ
え、何、うん、かだいぶつながりあるみたいだよ、う
ん、あなたは どの時の坂本が好きなの？
一番印象あるのは福山雅治かな、ね、
そりゃそうでしょ、主人公
だって、あとってさ、
うん、
なんかちょい役じゃん。
飛ぶが如くん時って出てた？
出てた。
誰？
あの人、ビールの CM 出てる人。
ビールの CM？
佐藤健ちゃう、なんだっけ、 佐藤渡るじゃなくて、
え、
誰かの息子、
誰かの息子、
うん、もう今5、60ぐらいでビールの CM 出てる、モルツかなんかで。
大型犬、
違う、モルツ違う、あのね、新選組の時に、
は
あ、芹沢かもやってた人、
誰やったっけ、あ、佐藤浩市、
あ、そうだ、それと
る、はいはいはいはい、
惜しかった、うん、佐藤浩市、
はいはいはい、三國連太郎の子供、
あ、
はいはいはい、
だいぶいい情報ですね。うん、あとあれもよかったな、玉木宏、
え、坂本、
うん、
知らん、
あの多分篤姫の時やったと思う、
ああ、そうだったっけ、
結局さ、おい、薩長同盟の話の時前後ぐらいだけ出て、
うん、
結局殺されちゃうから短いと数話で役終わりなんだよ
ね、まあ、役はね、名前はでかいけど、うん、活躍するのって本当一瞬なんだよね、確かに、
だからそんなイメージないね、そう言われるとね、
まあ、まあやっぱりそれ印象に残るのは福山ですけど
ね、はい、続いて近藤勇、
近藤と、
はい、
近藤勇、はい、
新選組ですね、
あ、三谷作品ですな、はい、
東京都三鷹市の随、じゃ、龍源寺です、
うん、はい
はい、であと処刑場の近隣である、
うん、
JR 板橋駅近くの、
うん、
ストク寺、
樹でしょうね、
樹徳寺、
樹徳寺
とか、あと長倉新八による建立された、あ、ここが、
それが樹徳寺、
はい、
うん、
長倉新八が建てたお墓です、
うん、あと土方が作ったのが会津の、
会津若松市の天寧寺、
天寧寺
ですね、これは、うん、勇さん、近藤さんの遺体の一部を葬ったと言われてます、
うん、
あと山形県米沢市の興国寺にも、
うん、
は、近藤さんのいとこにあたる近藤金太郎が首を密かに持ち帰り埋葬したとされるお墓があります、
うん、
近藤さんは意外といっぱいあるんだね、やっぱ人気者ね、
まあ同志が立てたね、うんうん、
そんだけ信頼されてたってことだね、
まあ新選組にとってはね、
うんうん、そんなのといい直すけどってさ、いっぱいあってもいいじゃん、
いやだってあの人大名だから、そんな適当なことはできないでしょ、
ああそうなの、
言い気はだってその後も続いていくから、
そうだね、
そんな遺体の一部切り取ってどっかに売られたら、
ああそうか、うん、そうか、そうすると前も話した真田幸村とかいっぱいあるんだ、あ、
最後がね、そういうぐじゃぐじゃで死んじゃった人はそれはいろいろ話も
なるほど、
彼もね最後は処刑されちゃったから、やっぱりそういう希望の死を遂げれば
綺麗に死ぬと墓一個で、
そらちゃんと
不良の死で、うん、だといっぱいなるんだ、
うん、
どっちがいい、自分だったら、
うーん、お墓いらない
です、いらないですか、はい、はいはい、続いて新島八重、
新島八重、
はい、
はい、
明治ですね、明治入ってきます
が、
八重の桜ですね、
うん、
京都市左京区にある京都市営若王子墓地の同志社墓地っていうのがある、
うん、
市営墓地にいるんだ、
市営墓地のワンブロックがその同志社関連の人だけのブロック
みたいなのが、そんな土地があるんですね、
うん、
あら、でみんなキリスタン、キリスト教なの、
キリスタン、
クリスチャン、
いやそうかな、
え、でもに八重さんってキリスト教に
入
って
るでしょ、いや、まあ、まあそうだけど、うん、
まあなんか急に庶民的になりますね、やっぱね、
庶民的どういうこと、う
ん、なんかお墓がなんか市営の墓地とかなんか、
さっきだってそうだっちゃう、
そうか、
うん、吉野部だって谷中墓地なんか都営
都営か
墓地でしょ、
うん、なんか都営より市営の方がなんか庶民っぽくない
そういう
イメージだけだけどね、
イメージだけですね、
うん、はい、
うん、
はい、続いて香取美和子さん、
誰、
杉文さん、
あ、
花の湯、
あ、はあ、
はあ、吉田松陰の妹、
誰だっけあの人、
井上真央、
あ、
可愛かったよね、最近どうしてんだろうね、は
いはいはい、あ、見ないですね、
うん、彼女はですね山口県防府市大楽寺にいます、
うん、
これこそ普通のお寺でしょうね、庶民的な、
まあまあね、うん、
はい、次川上貞奴、
春の八方だね、
はい、
うん、
上定寺っていうのが、
うん、
定勝寺っていうのが、
うん、
あの貞奴がてる寺って書いて、
うん、貞がてる寺ね、うん、
はい、岐阜県鏡原市のにあるお寺です、
うん、
でこの定勝寺は川上貞奴が私財で建立した寺ですって、
うん、
マイ寺、
まあまあこれもね、
そんなに金持ちだったの、
そらそうでしょ、あんな人一世風靡したんだし、
ほーえ松井須磨子とかの方が売れたんじゃないの、そんなことないの、
いやうん、まあどっちもどっちだと思うけど、
ほー、うん、で名古屋市に川上貞奴の別荘別宅家があるんだよね今も、
あーなんか見たことある、
なんとかっていうの、
はいはいはいはいはい、うん、
あれ一度訪ねたことありますが、まあ立派なお家で、
あ、洋館のね、
う、戦後まで生きてたんだよね、昭和二十何年まで生きてたんだよね川上貞奴ってね、
へ
え、うん、なんかね青空文庫で川上貞奴のインタビュー記事みたいなの
ほう
なんか読めたよ、ただ文言が古い昔の言葉だったんで、
あ、言葉がね、
うん、読みづらかったんで途中で断念しましたけど、やっぱおっぺけぺっぽーぺっぽ
っぽ、松坂慶子ですよね、
松坂慶子、ね、と中村
あ
正俊です、
あの川上音次郎が、はいはいはいはい、
でしたね、
うん、オープニングよく覚えてますよ、あの、ね、
明治村 の、
こう
ただ明治村、明治村、明治村の建物をひたすら映してるだけというね、ちょっと今見てみたいねこの辺ね、
だ当時のやつ、
うん、
もう一回、
うん、
見れないの、
見れるよ、
見れるんでしょ、
なんか著作権問題も解決してるでしょ、
へ、
うん、
オンデマンドとかで見れるんじゃないの、 NHK
見れるのかな、うんうん、ちょっとテレビは見ないようにしてるんで、
うん、
仕事しなくなるから、うん、まあ、そんなやつ全部見てみたいけどね、
うん、
ちょっと量が多すぎるから大変だよね、一大河がね、
そうそうそう、う
ん、まだあるよ、次
終われちゃうの、
かな、まだかな、かなくり四蔵4度来年の大河の主人公、
ああ
伊達天の
東京オリンピックの、
そう、あのこの人はなんかマラソン、元祖マラソン選手みたいな人です、
はあはあはあ、みたいですね、
で、この人はね玉名市ってところの、
うん、
にお墓あるそうです、
熊本県、
熊本なんだ、
うん、
はい、でもう一個、もう一人、来年の大河ダブルキャストなんで、
うん、
田畑正治、この人は昭和39年の東京オリンピックを誘致するってくる人になるそうなんですが、この人ねちょっといろいろ調べたんですけど、
うん、
ちょっとお墓分かりませんでした、まあ多分来年の大河ドラマの伊達天紀行とかの時間で紹介されるんじゃないかと思います、ちょっとこの辺の方つい最近まで生きてらっしゃった方なんで、
うん、
まあちょっとまあ、プライバシーの侵害にもなるかなと思い深く追求しません、
うん、
はい、こんな感じですね、
うん、
あー全部 やった
終わり、
うん、こうやって見てみるとさ、
うん、
大河ドラマの主人公ってさ奥公さんっていないね、
公家ね、公
家が主人公っていないね、みんな武家か、
そうか、
侍武士かその家族が主人公で、
あ
こういないね、まあ近代以降は文化人だけどさ、
武士が多いね、
うん、だから上級か下流かは別にしても、まあまあま
あ確かにね、
もう、
うん、
この奥根はで主人公になれないのかな、
ねえ
紫式部とかさ
断然幕末と戦国時代だね、
うん、
まあ当然だけど、
うんうん、もうだってこの伊達天の次は明智光秀でしょ、
ああそうか、うん、決まってんだね、
うん、だから まあネタもそろそろない苦しいだろうなっていうのはなんか分からなくもないです ね、
だから思いっきり変えちゃえばいいのにね。
ちょっと方式をね、なんかあの短いバージョンでもいいよね。その10回で1人とかねっていうのもありだろうしね、こうやっぱこうか今までの慣例を変えるっていうのはああいう会社は多分大変なんじゃないな。まあ、
NHK そう思うけどね、でもちょっと1年ってしんどいよね。
ちょっとねあのどうでもいい話の時あるじゃないですか、今のセゴドン、今セゴドンだからセゴドンばっかり言っちゃうけど、あのこの前もあの伊藤さんと結婚する時の話で45分でしょ、別に15分ぐらいでいいじゃんっていうような話を引き伸ばして、イランキャストいっぱい入れて、でなんかなんかグダって見てた。あ
そうね、なんかないのかな、オムニバスとか、
だから前僕言ったじゃん、その戦国関ヶ原の合戦の時のに あの家はなんで徳川についたのか豊臣についたのか、いろいろお家の事情があるじゃない、それ1話ずつ1話2話ずつぐらいやって、最後全員、各界の主人公が集まって大合戦やってもいいんじゃないとかさ。であのやっぱねキャスティングね、何回も言ってるけど、もうちょっと知らない俳優さんもうちょっと使ってあげてほしいね。
まあ今最近ね NHK もそういうこと気にするようになったしね、
でもそういう知らない俳優さんを見てちょっと売れていくといいのにねとかっていうので、
昔は結構そうだよね、ちょっと頭出始めた人をポンって大きな役させて、結構まあね大きく育てるっていうのもあったし、
最近それ朝ドラの方がそんなんなのかな、今
朝ドラもなあ、まあでも女優女の子やしな今、
でも脇役の男の子とかも売れていくじゃん、
まあそれはねネームバリューがあるからね NHK は、
やっぱ原田知世はいいね、
お母さん、
お母さん、リツくんのお母さん
いいね、そう
千吉さんも死んじゃったしさ
千吉さんって誰、
おじいちゃん五平餅作ってたおじいちゃん、
中村正俊、
死んじゃった、老衰、さあお便りいきます、
手紙、
はい、ちょっと本名みたいなんで、KT さん、はい、
KT、
ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。おもれきアプリのお便りから送信したらサーバーに接続できませんでしたとメッセージが出て、入力内容が吹っ飛んだ気がしています。気を取り直してもう一度、でも同じ症状だったので E メールの方で送りますと言っていただきました。あのおもれきアプリからね、あのお便り送れるんですが、あのメッセージがね送れないバグがありまして、
それは解消されたんですか。
はい、あの KT さんのお便りいただいて、おもれき IT 部の方に、
IT 部、
はい、連絡して、今は治っております、はい、
これ全部入れたら押したら消えちゃった
なんとも出ない、動かないの、
きついな、
はい、さあ、このいただいたお便りなんですが、妄想大河ドラマの企画です、足利三代将軍義満さん、鎌倉久保や、古賀久保、など、分裂したりイベントもあるし、ここからいろいろな歴史上のポイントで出てくる関東慣例もしっかり、目に出てきます、これまで取り扱いがないので歴史の中ですっ飛んでいる部分を埋めるのにもちょうど良いと思います。みんなに驚かれるくらい俳優の名前を知らないので配役はスキップさせてください。大河もいいですが、久保様って言葉が江戸時代とは随分違うみたいなので、久保様をトークに、テーマとして取り上げていただくのも良いかと思います。アプリの運転も安定して早く終わりの提携案内の内容でもアプリの、お便りボタンからも受け付けていますってのがデフォルトになるといいですねといただきました、妄想大河足利義満、 これねちょっと考えてたの僕、途中までね、途中までネタ仕込んでたんだけど、いまいちですね、誰が出てくるのか人物が浮かばない、把握しきれなくって。
あ、そう、うん、いや僕も実は義満っていうのは考えてたんですけどね、うん、
であとうちたちも3回ぐらいあれやったのね、妄想大河ドラマ。
あ、そうだっけ、
うん、持統天皇と独眼竜政宗リブートと、
はあ、
三大将軍家光でやったんだけど、
はあ、
もう俳優が浮かばないの。
ああ、うん、今の人、
女、今までそのネタで使った時の、
うん、
俳優はもう出さないと僕の中で勝手にルール付けをしてて、
うん、
そうするといかによく分かってないからね。
あ、まあそうですな、う
ん、結局昨今見た朝ドラとか大河の俳優さん引っ張ってくるしか浮かばなくて、うん、もうなんか息苦しくなっております、
うん
うん、まあ、でもこれ本当の NHK さんでもやりそうだよね。
義満はね、まあ、結構な、うん、書いてはりますけどね、うん、この時代結構穴なんでね、
うん
うん、
だからただ穴っていうのは分かりづらい時代だからじゃないですか。
まあまあ当然今まで来なかったってことはあるんでしょうけど、
ちょっと今ブームだよね、その応仁の乱の文庫本、新書本もベストセラーだったし、
うん、
なんとかの上覧、観音の上覧、うん、あれもよく売れ、よく本には並んでますよね、
まあ、ちょうどその間ですけどね、うん、程よく戦もあるし、結構ね、幼少期と大人になってから、うん、日民貿易、うん、外の話、結構いけんじゃないかなと思うんだけどね。
けどだから煮詰まらないんじゃない、 NHK さんも。
ああ、
うん、多分候補には上がってないはずないと思うんです
よ。まあまあそうでしょうね、一休さんとかも今なんか NHK でやってるでしょ、一休禅師のなんか話みたいな。
ほんと、
うん、
新右衛門さんか、新右衛門さんとか金京屋さん出てくるの。
いやいや、あの板尾かなんかが一休さんの声やってて、
はあ、アニメ、
アニメ、
え、何、
あの可愛い一休さんじゃない、
ああ、そうなの、
一休宗純の方の、
あの、あの生草坊主の、
そうそうそう、そんな話やってて、
え、女引き連れてるやつでしょ、
そうそう、そんな話を結構やってて、
マジで、うん、だいぶエグいんじゃないので
、いいじゃん、それへんとこううまく、
あ、逆に一休さんしちゃえばいいじゃんね。
一休さんはちょっとそれこそ1年厳しいんじゃない、
なんかボーイズラブアリーナ、
むちゃくちゃじゃん、NHK の無理。
セオドンってさ、
はあ、
なんか今年のってなんかボーイズラブみたいなのも、
は
あ、含めますよみたいなこと言ってたじゃん。
いや、そうなの、
うん、どこに出てるボーイズラブみたいな要素って。
そんなこと言ってたの、
うん、始まる前から言ってた。
誰が、
林真理子も。
へえ。
だけど全然そんな感じがないんだけど、
うん、
せいぜいなんかほら月晶さんと吉之助さんが受水自殺するときかな、か吉之助さんと川口説法先生がチューする場面があるから、
うん、
あれ、
まあ、これからあるんじゃないです
か。まだ今か、あれさ、もうおじさんじゃん、おっさんラブで行くわけ。
西南戦争とかの時はやっぱりこう最後に惚れてついてくる人とかもあるから。
あ、そっちなの。知らないけど
そんな裏設定があんの。
うん、
聞いたことないな。
いや、言ってたよ、はい、まあそういうなんかまたね、なんか配役もね考えてみてください、
う
ん、
そうですね、
うん
うん、
はい、じゃあね、今日はねここまでにしましょうか。
終わり、
終わっちゃいますね。はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。
うん、
お便りはですね、E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスは、mail@omoreki.com。Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。
はい。
はい、現在ですね、お便り文字数制限情報が発令されております。2018年11月30日まで有効です。お便り文字数は400字程度、
うん、
お便りは、一つのお便りに一つのテーマで、にさせてください。ご理解とご協力よろしくお願いします。
はい、
はい、であとですね、おもれきのアプリが、iTunes ストアで無料で公開されております。過去から最新回まで無料で聞くことが一応できます、
うん、
また YouTube でも過去の回を配信しています。こちらでも、おもれきをお楽しみください。
はい、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。